京都これからラジオ第2週は竹上久美子のこれからミュージック、パーソナリティの竹上久美子です。
アシスタントの川原優真です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はね2人でお届けするんですけれども、は
い、久しぶりに来れました。
ほんまや ね、前回は田中くんと2人で、
あ、そっかそっか、そうですね、
ネハンラボの主催の方来ていただいて、まあこれフェス第一弾アーティスト発表と、それからプレイベントのね詳細をお知らせしたんですけれども、はい、無事にね、
はい、
4月22日に当時でプレイベントも終了しまして、
大成功でしたね。
ねえ、楽しかったです ね、
晴れてよかったですね。
ほんまにいいお天気で、ね、めっちゃ日焼けしたわ痛かった次の日体中が、ね、子連れの人とかもたくさん来てくれてね、
う
んうんうん、中学生とかもいっぱい来てたし、
ちょっとね恥ずかしかったですけど嬉しかったです。
留学のね生徒のみんなも来てくれたり、結構老若男女いろんなね、
あ、そうなんです、そうなんです、
層の方が、ね、来てくださって、まあ、イベント自体がすごい前衛的なアートフェスで、すごい魅力のあるイベントなんですけど、まあ、その中でもねこれフェスのブースで、ね、
不思議なイベントでした ね、
なんかこれフェスが出してるテントの横に巨大ポン菓子製造機の大砲がついてる車っていうのがあって、
あれかっこよかったですね。なんかデロリランみたいな感じ、
そうそう、なんかそうライブしてちょうどいいライブの曲の最後のアウトロとかのとエンディングのとこでポーンってなりました。絶対狙ってるやろって、あれ絶対 MC でなったって触れてもらって、その後ポン菓子どうですかって、
そうなんですね、あれ面白かったですね。
そういうね本当に子供がワクワクするような、うん、でもその主催の、ね、方来ていただいた時に、子供がワクワクするっていうと結構そのステレオタイプな、こういうのが子供は好きなんでしょっていう押し付けのコンテンツとかがやっぱり多いけど、そうじゃない子供もたくさんいるっていうところのワクワクを刺激するイベントっていうのを、あのお話しされてて、でもそれが実際行ったらすごい分かる一日やったなと。面白いです
ね、そういうコンセプトだったんですね。
まあ、コンセプトっていうか、まあ、うん、そういう、まあ、あの裏テーマというかがあって、だから結構こう子供のイベントってこんな感じっていうのをいい意味で裏切られる、大人も楽しめる、
子供もねのびのびなんか楽しんでましたもんね。
そうそう、子供ってだから結構ポテンシャルが高くって、意外と子供向けっていう風に決められたようなものじゃなくても、やっぱり本当に鉛筆一本、紙一本あればずっと楽しめるっていう想像力がねあるものだっていうのも、ね、
そ
う、
お絵かきスペースにいてすごい楽しかった
。あ、そうそう、うちのね娘がね4歳なんですけど、めちゃくちゃ絵を描くのが好きで、そうそう、一応両親はミュージシャンなんですけど、あのどっちかというと、ね、美術がね好きでね、まあ、ゆうまくんと一緒でね、あのずっとゆうまくんがね担当してたあの絵のねお絵かきのワークショップのとこにずっといて、
専属でしたもん。
いっぱい遊んでいただいてありがとうございます。でもそういうなんかボーダレスに出演者もスタッフも、あのお客さんもみんなでこうワイワイね風船で遊んだりとか、ライブの時にはね、あのコッキーがやってる時なんかにあのえっちゃんってね、コッキーのパーカッションのえっちゃんが、あのいろんな小物楽器を並べてる台があるけど、そこに子供たちがわーって自然に並んで、なんかえっちゃんの弟子たちみたいな子供たちがいっぱいいて、みんなでこう演奏してるのとかすごい可愛くて、
ね、ね、めっちゃ可愛かった、楽器叩いたり、
ね、それもでも叩くのもむちゃくちゃじゃなくて、ちゃんといいタイミングで叩けてたりとか、うん、素晴らしいなと思って、
良かったですね、あれ。
とってもいいイベントで、うん、いい経験をさせていただきましたね。本日はですね、そんなプレイベント出演アーティストの方からに届いた音源なんかもありまして、そんなものも振り返りつつ、まあ、これですね、本編のこととか、あと5月はね、
う
ん、いっぱいねイベント各地 で、
あ、そうですね、
京都でね、いろんなあのイベントがあるので、うん、そういったお知らせも入れていく予定です。最後までよろしくお願いいたします。
お願いします。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。京都これからで、最初はですね、久しぶりに竹上久美子の一押しコーナー、これね、はい、時々やってて、あの美濃浦の一押しとかね、ユーマの一押しっていうコーナーを時々入れて、まあ、あのプッシュしたイベントとかがある時にやってるんですけど、私からの一押しを入れることは結構、うんうん、
あ、久しぶりですか。
久しぶりなんですよね。
そうですね、
そうなんです。実はやっぱりいろいろね言わないといけないことがこの番組多いんで、
そうですね、
そうそう、自分のリリースのこととかね、コレフェスのこととかでいつもね、あのなかなか言えないんですけど、今回は久しぶりにあのご紹介しますのは岩崎愛さんです。
やった。
あの前作ね、いつみ発売の時も番組の方に ねコメント寄せていただいて、で、あのこちらでもねかけさせていただいてるんですけど、それからまあ私もその後リリースがあって、 った時に東京のレコ発イベントに入れてもらってツーマンをさせてもらったりとか。そうなんです、すごい和やかないいイベントになりまして、
ツーマンで見れるとかいいですね。
そうなんですよ。でそれのまあ宣伝で、あのインタビュー、対談インタビューをちょっとさせていただいたりとか、そういう交流が去年はすごいあったんですけれども。そうなんですよ、まあ本当に5年前、今年15周年なんですけど、私で同期がちょうどラブラブラブとかも15周年なんですけど、よくミューズとかで大学生ぐらいの時とかに、本当10年前15年前とかに一緒にその辺みんなやってて、
いい世代ですね。
そうなんです、懐かしいですけど、でも結構やっぱ辞めていく人が多い中、もう第一線でずっと活躍していて、あのね、同期やけど、まあ、憧れの愛ちゃんなんですけれども、まあ、その愛ちゃんがですね、今回のニューアルバムはロンドンでレコーディングを実施して、エミー・ワインハウスなどのエンジニア、プロデューサーのトロイ・ミラーを迎えて。そうなんです。でちょうど東京のレコ発の日の前日までロンドンに愛ちゃんがいて、ロンドンで撮ってきたんですって言ってて、
かっけえ、
そう、
はあ、
すごいと思ってて、
はあ、
まあ、音源聞かせてもらったんですけど、
はいはい、
なんていうんやろ、空気感がやっぱ全然違って、こうなんか愛ちゃんの持ってる儚さとか強さのすごいこう解像度の高い音楽というかになっていて、とても素敵な、つぼみというねアルバムですが、こちら、フォトブック付き、ロンドンレコーディングの撮影フォトブック付きで5月16日水曜日から発売となっております、
はい、
ではお聞きください。岩崎愛つぼみより鋼。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
続いては京都の街で活躍するさまざまな人々をご紹介するコーナー、今日の音楽人です。というわけで今日はね、オープニングでも言ったんですけれども、次々とね京都のイベント特集ということで、いろんな、アーティストやイベントを紹介していきたいなと思うんですけど、
はい、
まず最初に紹介したアーティストはコレフェスのねプレイベント当時で開催されたにも出ていただいた、うん、メスイヌ&カンパニーです。
はい、
あの先月のそのコレフェスのプレイベントで、久しぶりにライブを見たんですけど、実は結構10年前ぐらいにナノとかネガポジとかでよく一緒にやってたんですよ。
あ、そういう空気感ありましたね。
そうですね、
はい、
その時の、まあ、ブッキングマネージャーやってたのが田中くんやって、
うん、コレフェス
の、そうそう、でその時のPA が白井リゾートオーケストラの白井さんとか、
はいはいはい、
あと、まあ、ラマの吉岡さんとかもちょっとやってたりとか、
それでその面々が言い張ったんですね。
あのフードキッチンの厨房に、あのラマのGくんがいたりとか、その時代、
はい、めっちゃいい時代ですね。
同世代の友達がみんなその辺にいた時代で、
なるほどなるほど、
その時よく一緒にしてたのを思い出しまして、で当時もすごい良かったんですけど、当時はねもっとなんかね尖ってたんですよね、キャラ的にもなんとなく覚えてるのが、
なんかそういう背景がありそうだなって思いました。そうそう、
だけどこの間のライブを見た時はなんかいい意味で柔軟さを感じたんですよね。
綺麗でしたね、なんか
めっちゃ綺麗やった。そうそう、もともとアナログのリズムマシンみたいなのを使う予定で LINE で出す予定だったんですけど、当日機材トラブルかなんかちょっとジャック端子が合わないみたいので、うんうん、ならなかったんです、それが、
うん、
でまあカシオトーンとか何でもそうなんですけど、あれおもちゃチープな楽器ってスピーカーがちっちゃいのがついてるんですね、うん、でそのちっちゃいスピーカーにマイクを置いてそこから出すっていうことにしたんですけど
結構アナログなことしたんです、ね、
それがすっごい逆によくてなんかそれがあの US インディーのチープ感みたいのをすごいトイポップ性を増す感じで、私的にはすごいそれがツボやってそのゲーム音楽みたいなその音がハマってて、でもなんかそういったトラブルでもなんかピリつくことなく和やかに、やこれでやったら意外といいですねみたいな感じで、なんかちょっと当時と違う10年経ったこうなんか人としての深みみたいなのが加わってさらにすごい、まあ、そんな人間性を知るほどめちゃくちゃ喋ってたわけではないんですけど、なんかお互いにちょっとそういう丸なってなおかつ、まあ、いろいろ新しい曲もやってるっていう感じにすごいシンパシーを感じまして、いいなっていう話をライブをさせてもらいまして、そしたらあのちょっと最近の音源また撮ってて、あの音源あるんですっていうことで、あ、じゃあちょっと次回ぜひラジオで書きますねっていう話をして、で今日あの聞きたいなと思うんですけれど、
なるほど、音源でも聞いてみたいです。
そうそうですね、うん、ではお聞きください。メスイヌ&カンパニー、ブラウンバード。 いただきましたのはメスイナンドカンパニーでブラウンバードでした。音源もいいですね。
めっちゃいいですね。
そうなんですよね。
なんかアルバム1枚とかでずっと聞いてたいですね。
はい、
綺麗やった。
アルバムね、いただきましたので、この番組にまたね、いろいろかけて聞いていきたいなと思います。
はい、
というわけで、今日は続々といろんなアーティストを紹介していくんですけれども、
はい、
続いて紹介するのは田中オブザ浜田。
来ましたね。
お、知ってますか、ゆうまくん。
大好きなんですよね。カセット家にあります。
あー、そっかそっか。あの、略して田中浜と ね、呼ばれている方なんですけども、まあメンバーは、田中と浜田なんですけど、イエイエバンドとかでね、うん、あの活躍するキーボーディストのね、田中聖堂さんと、うん、そしてベーシストで、あのコンポーザーのね、浜田純さんがね、ユニットしてるんですけど、
いいっすよね。
一言でね、形容しがたいですね。
そうですね、そうですね。
曲はすごいかっこよくって、まあ、エレクトロニカとか、うん、まあ結構あのダンスミュージックだったりとかなんですけど、うん、ライブが、
そう、ライブがおもろいんですよね。
なんかちょっとしたちょっとしたなんかね、
ちょっとしたお笑いです
よね。新喜劇を見たような気分になれるという、すごい得した感があるんですね。だから、はい、なんかおしゃれな音楽を聴きに来たりしてるのに、
う
ん、なんかちょっと笑って帰れるみたいな。
なんか ライブ会場の一体感もすごいですね。
ね、
持っていき方がね、いいよな。
そうなんですよね。そう、すごい2人とも、あのすごいミュージシャン、音楽家としてはすごい才能があるんですけど、なんかそのことを忘れ、いい意味で忘れさせてくれる、
う
ん、
そう
あの敷居の低いキャラクターで2人ともね面白いんですけれども、あの浜ちゃんはさ、うん、あのその浜田純さんは映像とかもね、うん、やってて PV 撮影とかもしてたりとかするし、うん、あのみんな知ってると思うけど、あの浜ちゃん浜ちゃんってみんな見てて、聖堂さんってそんなに喋ったことないよね。
そう
まあ京都じゃないとこに住んではるから、ちょっとだからあんまりそんなにあの知らん人が多いと思うんですけど、でステージ上とかだけ見てたりとか、イエイのライブ見るとすごい、私も最初はスーパーキーボーディストのイメージあって、
うん、
であの昔エレクトリックギュインズってバンドされてて、それも結構先輩のバンドやって、で結構だからそういうなんかすごいなんていうの、ミュージシャンのすごい先輩みたいなイメージでずっといたんやけど、あの東京のツアーに田中浜と一緒にちょっと回ることがあって、一緒にずっと一緒に車とかも一緒やって、それ宿もなみんなで雑魚寝みたいなところで一緒やって、で聖堂さんはほんまにちょっとぶっ飛んだ人で、あの一回ね、そのこの音楽を、まあ、知ってる人も知らない人もね、聖堂さんのね YouTube チャンネルみたいなのがあるんですけど、
ほうほう、
一回見てみてください。もうラジオでは語ることのできないぶっ飛び具合なんでね、
ほ
うほうほう、というなかなか言葉では言い表せない、ね、あの聖堂さんの紹介でした。ちょっと聖堂さんのことラジオで喋りましたわって言ったら
なんか変な人だなっていうのがすごいステージで伝わる。
そうなんですよ、本当にそうそう、なんか滑舌うまくなりたいとか、そういうボイストレーニングみたいなところに通ったら、いつの間にかそこの所属タレントみたいになって、なんかあのタレント事務所に今日から所属しましたみたいなフェイスブックで書いて、で全然なんかアーティスティックじゃないあのスーツ着た爽やかな笑顔の写真が来てなんで所属してんねんみたいな、
変な人やな。
そうメンバーもね、もうなんかそういう扱いで本当に面白いんですけど、まあ、そんなあの田中オブザ浜田なんですけれども、毎年ね出演されてるフェスがありまして、レインボーズエンドというね、
ああいいっすね、
ピースフルね、
これは盛り上がるでしょうね。
そうなんですよ、
田中が
出たらね、
うん、
アコフェスなんですけど基本は、まあでも割といろんな、うん、あのバラエティに富んだ出演者が毎年出て、私も何回か行ってて、お子連れで行きやすいイベントなので、うん、本当にお子さん連れの人も多いし、あのいろいろライブペインティングとか、うん、あのワークショップブースみたいなところもあったりとか、フードも充実してて1日楽しめるんですけれども、5月19日の土曜日に丸山公園、
はい、
音楽堂ですね、野外の ね、
いい
で開催で、早いんです、朝の10時半にオープンで11時スタートで、子連れに嬉しい早い動き方、
なるほど、ね、なるほど、
そうだ、夕暮れも結構夜は割と早くに終わるんですけど、うん、で、早割と超早割はもうすべてソールドアウトしてるんですけど、普通の前売りチケットが4000円でまだ発売中で、小学生以下無料、
なるほど、
で授乳スペースとかもありますしね、本当に子連れに優しい、
素晴らしい、
ピースフルなフェスなんですけれども、出演者が、まあ、MC もぐらさん、
おはい、
お人に、 今年ね、D.W. ニコルズとかね、ラブラブラブ、ラブ、
あ、いいですね。
で、まあ、田中オブザ浜田、はいはいはい、でロストエイジのゴミさんですね、三鷹久さん、スクービードゥ、
豪華、
そうなんですよ。マイヘアイズバッドの椎木さんですね、椎木ともみさん。結構あのロックバンドのボーカルの人とかがセットで出たりする、ちょっとレアなライブが見れるイメージが、ロットングラフィティの直樹さんとか、カリユシ58、リッキー G、 そしていろいろね、 DJの方とかも出たりして、
ほんまに豪華やな。
そうなんです。普段あんまりそのホールライブとかライブハウスライブでは見れない、
人を見
れると曲とかアレンジが聴けるから結構レアやったりして、ね、かなりいつも早くにチケットが売り切れているイメージなんですけれども。そうなんです、まだ1回も行ったことない。
そうなんですよ、すげえ気になってて、いつも行けないんですよ、
ね、1回行ったらすごい、まあ、結構早くにねチケットね、うん、売れてしまうからあれですけど、行ったらねすごいなんかハッピーになれる、うん、レインボーズエンドって虹の、ね、終わりにこんな世界がありましたみたいなテーマなんですが、うん、虹の終わりやーってそう思う感じがあります、うんうん、ではそんな、レインボーズエンドに出演します田中オブザ浜田の Do You Wanna Dance お聴きください。Do you wanna dance? Hold my hand. Tell me, baby, you're a love man. Oh, baby, do you wanna dance? But do you wanna dance under the moonlight? Excuse me, baby, your soul's at night. Oh, baby.いただきましたのは田中オブザ浜田で Do You Wanna Dance でした。
いいっすね、
曲普通にかっこいいっていうね、
かっこいいっすねマジで。
これだけ聞いてたらほんまにかっこいいんやけど
誰がやってんねやろって気になるくらい。
この曲ライブの時に最後アカペラでなんか、うん、Do You Wanna Dance って言いながら去っていくのが目に浮かんでこんなかっこいい曲やったやな、そういえばと思って、なんかお笑い曲に勝手に思ってたけど、
パフォーマンス曲、
パフォーマンス曲に勝手に思ってたけど、元曲こんなかっこよかったよな、
かっこいいっす、
はい、というわけでね、いろんなアーティストをね紹介してますけれども、
はい、
続いてご紹介するのはスーパーノア。
やった
ね、みんな大好きスーパーアノア。
今日めっちゃいいメンツばっかりですね。
ほんま、そう、なんかやっぱりこう いろんな音源とかアーティストさんからね、あのラジオやってるので、うん、あのって言ってな、家でゆっくり選んだりするんやけど、うん、なかなかこう選びきれへんやけど、今日久しぶりに結構好きなアーティストを、うん、あの選んで、いつも一人ずつ一曲ずつとかやから、うん、なかなかやけど選んだら
嬉しい。
そう、やっぱ私の同年代みんなかっこいい音楽やってて、ね、続けてんなっていう感じが今、うん、
すごい
久しぶりにして思ってるんですけれどもね、若手を、ね、紹介することが普段この番組多いので、ね、うん、こういうちょっと年季の入った、ね、うん、バンドもたまには紹介していきたいんですけれども、
はい、
スーパーノアはね、これフェスもね出ていただいたりとかね、うん、した いね、みんな大好きなんですけど、これフェスチームもちょうどね、そう15年ぐらい、同じぐらいかな、スーパーノアもね、
うん、
のバンドなんですけど、
はい、
スーパーノアがすごいのは、いつもその時が一番かっこいい曲を出してるっていうのがすごいなと思って、
常にかっこいいですね。
なんかたまたま、友達の結婚パーティーでスーパーノアが演奏してたんですけど、みんなやっぱ結婚パーティーやから、ちょっとその、うん、言ったらこう5分ぐらいの力で、うん、そのおめでたいから祝福っていう感じのトークとかを織り交ぜながら、ちょっとカバーをやったりとか、ちょっと力を抜いてやる人が多い。なんかもうスーパーノアは新曲のガチガチかっこいい曲で、尺も7分とかある曲とか、リズムめっちゃタイトな曲とかをがっつりしっかりやって、もういいライブして、もう僕たちそういうの苦手なんで、あのいいライブしたら届けばいいなと思いますみたいな感じで、ほんまにがっちりもう有料でもうお金取れる内容をガーンってやって、ほんで新しい機材とかも持ってきてて、めちゃくちゃいい音やしみたいな。その場にいたミュージシャンがみんなやっぱ刺激受けてましたね。やっぱこうあり、みんなそうありたいって思うけど、なかなかその
そこまでね、
そうそう、勇気がいることやけど、それをやりきってるっていうスーパーのかっこいいなと思った。
京都の至宝ですね。
そうです、本当に。あので、まあまあ、新曲をね撮ってて、それもかっこいいんですけれどもね、うんうん、あの昨年出したね、タイムというアルバムがすごくいいアルバムでですね、かっこいい曲がいっぱいありまして、そちらの楽曲をね聴いていただきたいなと思うんですけれども、
はい、
スーパーノアのね、キーボードの岡村、ね、ひろこちゃんがね、今ちょうど妊娠で、もう結構臨月に近いのかな、まだもうちょっとかな、夏ぐらい出産って言ってるんで、かなりその結婚パーティーも身をもな状態でやってたんです。そう、身をもやけど、もうなんかめちゃその日から使う新しい機材とかガー引いて、めちゃくちゃ出音いいしみたいな感じで、なんかかっこいいなと思ったんですけど、
サンキューです、
ね、そうそう、岡村ちゃんがちょうど、この5月のね、今から紹介するサーキットフェス、いつまでも世界は以降がサンキューに入るかな、6月から、うんうんうん、なので、まあその岡村ひろ子のね、かっこいいキーボードで、うん、見納めなんでね、いつまでも世界は、ね、
ま、
よかったらぜひ行ってほしいんですけれども、うんうんうん、ですね、
あ、そういうことか、この日は
岡村ちゃんが、
そういうことか、
で6月からが、ビバシリーの佐藤ちゃんが行きますね。それもね楽しみなんでね、うん、
それをね、
いろんなスーパーノアをね、5月6月行ってもらったら楽しめるかなと思うんですけれども、で今日ね紹介する、そのスーパーノアも出演するサーキットフェス、いつまでも世界はなんですけれども、毎年恒例のね、
うん、
京都のまあ中心地三条四条のライブハウスとカフェと、
ね、どんどん大きくなってるフェスですね。
いろんな場所をねサーキットで回れるというフェスなんですけど、今年は5月27日日曜日に開催ということで、まあ、昼から夜までぶっ通しでね、
うん、
あるんですけど、まあ、これフェスチームもね以前あのキュレーターといって一つの会場担当っていうのをね、プレイベントとして担当したことがあるんですけど、
しました、ね、
いつせかはそういつしかそのキュレーターが最初なんか 3つくらいとかやったけど、今年見たらもう10個ぐらいブワーって並んでて、すっごいあって、
ああ、よう分からん、
だからなんかそのもう最初この主催の守さんが言ってた、同時にもういろんなすごい単体でもすごいようなフェスがもういろんなところで京都中で巻き起こってるみたいな、もうお祭り騒ぎしたいって言った、
はいはい、
なんかその宣言通りに毎年なっていってるなと思って、
すご
いろいろ見てて、でもう多すぎて出演者が紹介をちょっとしきれなくて、うん、シックスブリッツ他っていう言い方しか、しようが、もう今年ね、金木くんとかね、あのホームカミングスとかいろいろ出るんですけど、ゆうまくんなんか気になる、
いや僕はリベットタウンズも好きだし、
リベットタウンズね、
まあまあいろいろあるんですけど、はい、確かに会場の話
するならば、会場で気になるとことか、まあ、アーティスト的になるとこでもいいですよ、
アーティスト的にも、
まあ、リベットタウンズね、あのゆうまくんのスバクラメの
ドラムのね、
ゲンちゃんがやってる
ものですけど、新しいのが全国流通するからね、うんうん、 和音堂が僕すごい気になってて、
あ、和音堂ね、バックスホールの隣のね、
そう、これが入場無料だそうで、
ライブハウスなのにな
ぜっていう、
そうそう、いつせかは入場無料の場所と有料の場所とあって、ね、入場チケットが3,800円、まあそれも安いけどね、
うん、
だけどあのそういうカフェとか、あと私よく出てたあの新京極とか、ああいうところはフリーなんですけど、うん
ね、
普通にライブハウスもフリーになってしまう
という、すごいなと思って、だって和音堂に出るのね、あのワゴンズの梶本博さんからステレオタイプのあれですよね、たくまさんがこの日をこう
マキュレーターというか
してるんです
よ、ね、プロデュースしてやって、
ね、井上康夫バーガーさんとかママ夫婦とかね、
うん、
キネマズ富田翔吾長谷庵さんってすごいメンツ
ですね、すごいメンツですね
無料で
配線ばっかりの
いいんですか、ゆ
うまくんからしたら、
そうなんですよ、ちょっと見に行こうかなと思ってます、
そうです、なんかいつせかに出てそうで、はい、微妙に今までそんなにがっつりは出てないっていうラインですごい広がりがねあっていいですよね、多分守さんもそういう広がりをまあ狙ってというかね、期待していろんな人にそうやって組んでもらってるんだと思うのでいいですね、
僕にもふんわり話は来たことある、
あ、そう、ふんわり
ふんわり終わりました
そのふんわりをね、いざがっつりいつかね、
そうですね、
やれたら
と思って、
まあ、そんな感じのいつせかなんですけれども、はい、5月27日ですね、お昼から夜までね開催してて、いろんな場所でありますのでね、うん、ぜひ皆さん行ってくださいというわけで、楽曲紹介したいと思います、いつまでも世界はにも出演します、スーパーノアのまだ、いただいておりますのはスーパーノアでまだです。
いいですね、
かっこいいですね、
さすが、
今日ほんまスーパーノア全部かっこいいから、曲がそのアルバムどれをかけるか決めてるのがすごい楽しくて、
うん、
そうなんですよねという感じで、今日はねいろんなイベントのね紹介、いろんなテストの紹介しましたけれどもね、はい、皆様ね 5月ね気候がいい季節ですので、うんうん、ぜひぜひお出かけしてみてください、
はい、
そして私たちのね主催フェスコレフェスもね、
あ、そうです、
チケット予約が始まっております、
そうですそうですそうです、
ゆうまくんから詳細をお願いします、
はい、ではコレフェス2018夏休みということで、7月22日の日曜日にお昼の、まあ、12時半から、京都の、指名会館という洋館で開催いたします、 出演者は今のところ3組決まってまして、はい、竹上久美子さん、つばくらめ、パンテンブルーフィルムズが決まっておりますで、はい、まだまだ、出演者の発表も今後あります。はい。で、前売りが3000円、当日が3500円、ともにワンドリンク500円ということになっております。
はい、
はい、
ね、小学生以下もね無料なのでね。
あ、そうです、そうです。
ぜひぜひお子様連れで来ていただきたいなと思っております。
チケット予約はあれですか、ホームページ。
あ、そうですね、ホームページのチケットフォームから予約できますし、うん、ツイッターとかね、うん、SNS からもね、
そうですね、
多分つぶやいてると思うので、うん、予約サイトにね、
はい、お待ちしております。
はい、お願いします。僕らが
歌いますんで。
そうですね、
出ますんで、
ぜひぜひたくさんの方に来ていただきたいなと思います。
今年はなんだかこうお子さん連れとかもね来てくれるようなね、
そうそう、なんかワークショップとかね、マルシェとかね、手作り地とかね、そういう体験できるようなやつもね、うん、今ちょうどブッキング中で楽しみですね、うん、
フードもね、
そうそうそう、一日ね楽しんでいただきたいなと思います。それではここで今月のコレソンをお聞きください。ですね、まずねライブがありまして、新井H さん6月の風に吹かれて京都文化博物館2018ということで6月9日の土曜日に開催されます。会場は17時、開演は18時、前売り4000円で全席自由席先着順となっております。場所は京都文化博物館別館ホールです。ご予約お問い合わせは 075-256-6155 同時代ギャラリーまでお願いいたします。では新井H さん、力に捧ぐ。さて早いものでエンディングの時間となりました。お聞きいただいておりますのは新井英一、力に捧ぐです。というわけでですね、はい、今日はねいろんなアーティストさんの曲を紹介しまして、私自分の告知をするのをうっかり忘れてたんですけれども、しし6月3日の日曜日に自主企画イベントを開催します。はい、カラスマ今出川にありますねスター X カフェというねカフェでお土産というねイベントを開催します。コンセプトがですね、季節のねいろんなお土産をライブに来ていただいた方に持って帰ってもらうというねコンセプトで、コラムをね今やってて、そのコラムと連動してて京都のいろんな友達がやってるねお店の素敵なものをね毎回のライブで紹介します。今回はね第1回錦商店というね、八百屋さんですねのお野菜がプレゼントされて、フードもその夏野菜を使ったフードを出す予定で、それがついての2800円なのでお得だと思います。出演がですね、私竹上久美子と、名古屋の水野美香ちゃんがねちょうどリリースツアーで今来ていて、いいタイミングになって、美香ちゃんもフードのイベントをね名古屋でずっとやっていて、まあ、ちょっとそういう考え方もねかなり近いので、素敵な一日になるのではないかなと思います。お昼の開催なので、はい、詳しくは竹上久美子ホームページにてよろしくお願いします。はい、ではこの番組は毎週木曜日午後6時から45分間お届けしております。番組へのご意見ご感想リクエストなどは
E メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックス番号075-253-6901 075-253-6901、ツイッターはこれからミュージックで検索してください。アットマーク、KOREKARA アンダーバーミュージックまでお願いします。
はい、2週目は竹上久美子と
川原田優馬がお送りしました。
せーの、さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。いつものサインから長岡天満宮向こう山崎もいいとこ、夏は嵐電に揺られて妖怪列車でワクワク、嵐山の渡月橋も楽しみだ。